カナリアのミュージック&ライフ。はい、ということで今月も始まりました、カナリアのミュージック&ライフ。土曜の午後いかがお過ごしでしょうか。ということでですね、もう11月も終わりに近づいてるということで、はい、もう年末ですね。年末なんかね、今年やりたかったこととかね、いろいろあったんですけど、ちょっとなんかもうね、立てた目標すら忘れてるんですけどなかなかちょっと、もうあっちに立つのがあっという間だなという感じで、こうやってねラジオでこう喋らせていただくのもね、もう随分経ったんですけども、おしゃべりもね、あの前に比べればだいぶこれでもって言われるかもしれないんですけど、スムーズに喋れるようになったかなって。ほら、こういう噛んじゃうね、癖はちょっと治ってないんですけど、うん、まあちょっとずつ良くなってきてるかなとは自分では思ってます。はい、ということでですね、もうなんだろう、年末っていうことでね、こう来年の予定もちょくちょく入ってきてるんですが、ちょっとねこう自分予定をこう詰め込んだりとかね、まあお仕事だったりとかもいっぱいやってるってこともあるんですけど、まあ音楽にもねもちろんちょっと力を入れていきたいんですが、なかなかそれだけだとね、ちょっと大変なのでお仕事もしてるんですが、まあ来年の予定なんかもねちょこちょこいろいろ入ってきてます、うん、なんですけどね、ちょっとまだね今の時点でですね、スケジュールの管理をできてないんです。管理できてないっていうか、手帳を書いてないんです、うん、なのでちょっとねその辺、あのこの放送時点で書いてるかどうかがちょっと分かんないんですけど、うん、ちょっとね早めにスケジュール管理しないとね、またねちょっといろいろね自分で予定をダブらせたりとかね、こう無理なスケジュールを組んだりしてしまうので、ちょっと早めに買ってメモして忘れないようにしたいなと思ってます。まあ来年に向けてはちょっと活動もいろいろ考えてまして、こう今はこうライブにねいっぱい出させていただいてっていう形をとって、やっぱりねそれもやっぱりこう人前になれるっていう点ではすごいいいんですけれども、こう見せたりとかね聞いてもらうっていう機会はいいんですけれども、やっぱりそうですね、作品とかをもうちょっと作っていったりとか、自分の技術面をねもうちょっと上げていくことにちょっと力を入れていきたいなと思って、なんかね毎年行ってる気はするんですけど、あのライブの本数をちょっとね減らしていきたいなと本当は思ってるんですよ。それこそ本当に作詞作曲とかもちゃんと勉強してできるようになりたいですし、それこそねちょっとね、お安くちょっとねいただいたギターが本当はミニギターっていうんですかね、ちょっとちっちゃめのギターあるんですけども、ちょっとなかなかねこう触ってね練習っていうのがほとんどというか、もう多分全くと言っていいほど最近できていないので、ちょっとそちらの方ので練習にちょっと力を入れていきたいなと思います。もちろんライブが全く出ないわけではないんですけどね、ちょっと今までよりはこうちょくちょく出る頻度っていうんですかねを少なくしていきたいなとは思ってます、うん、なかなかねこう自分一人でやっていくとですね、もう仕事だったりその音楽のライブの出演するしないだったりとかの金は全部自分でやってることになるんで、まあね、それはそれで、まあ、全部自分で把握できるからいいんですけども、割とね結構管理していくのが大変だったりとか、こう自分でねこう性格上ちょっと無理なスケジュールを組みがちなんで、うん、ちょっとその辺をセーブするためにもですね、ちょっと周りの皆さんからもねいろいろちょっと言われてるんですが、ちょっといろいろ予定を詰め込みすぎじゃないかと言われてるんで、ちょっとそこら辺はねちょっと来年はもうちょっと管理して、歌だったりそういうねなんか技術の音楽の技術の方だったりを磨いていくって節にしていきたいなと思ってます。ちょっとまだねあの振り返るのもまだ早いんですけど、まだあと1ヶ月あるんで振り返るのは早いんですけども、ちょっと来年はねそういった方向で活動していきたいなと思っております。うん、その他はそうそうそう そうですよね。まあ制作面で言えばちょっとまあね、この前ちょっと新しい曲出たんですけども、ちょっとね新しい曲のレコーディング、また別の曲があるんですけども、そっちのレコーディングがちょっとですね耳の調子があんまり良くなくって、ちょっと止まってたのをようやくちょっと再開したばっかりなんで、そっちをねちょっと、早く形にしてこう皆さんにお聞かせすることができればなと思っております。うん、そうそう、なんかねいろいろねやりたいことはたくさんあるんですよね、時間が足りなくて。はい、でもちょっとはい、もう来年もまでもう少し、うん、なのでちょっとあと今年ももうちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで次のコーナーいきます。カナリアのかなり丸々なものランキング。はい、ということでかなり丸々なものランキングなんですけれども、まあ11月第4土曜日は祝日ですね、今日は勤労感謝の日ということで、まあ、全く関係はないんですが、個人的にあの友人の誕生日なんです、それおめでとうございますなんですけど、はい、まあ、勤労感謝の日ということで、まあ、自分は割とこう社会にこう出てね、まあ、何年か結構長いこと働かせていただいて、いろんなお仕事やっているんですが、いろんなというほど多岐にわたってるわけではないんですが、その中でちょっとね大変だったお仕事、個人的にちょっと大変だったお仕事をちょっとランク付きしてみようかなと思っています。はい、ということで、はい、早速参りましょう。はい、第3位ですね。第3位はですねカラオケ屋さん、こうね2カ所ぐらい働いたんですけど、こうなんかそれぞれねあのちょっと某チェーン店なんですけど、2回とも某チェーン店なんですけど、ちょっとね夜勤をやってた時がね結構大変でした。というのもやっぱり夜勤って人があまり多くなくて、ただその場所によってそのお客さんの層ってちょっと違うんですけど、なかなかねちょっと若い方がこう多くて、割とこの週末とかの時期に忙しい時に入ってたんで、結構ね自分お酒を飲めないというかあんま飲まないので、なかなかねこう作ったりとか、あとこれは良くないんですが自炊を本当にしないのでこう簡単な料理とかもこうね結構こうちょっと簡単な感じで作れるようになってるんですけどね、カラオケ屋さんのメニューってなってるんですけど、なかなかそれにちょっと手間取ったりして、うん、ちょっとねこうやっぱりこう週末とかそれこそお休み時期とかの時ってめちゃくちゃ混むんですよ。でめちゃくちゃ注文来るんですよ。で上一人とかでこう回してる時にあーってそれこそテンパって結構大変になった時がありました。うん、でもその夜勤でも結構1年以上、でも他の仕事も掛け持ちしながらそんなペースは多くなかったんですけどね、結構それでも長いことを頑張ったなっていう感じで、ただ本当夜勤ってねあの体のリズムおかしくなっちゃうんで、本当にあのお時給はね本当にあのお昼のお仕事に比べていいんですけれども、まあ、その分ちょっとねリスクはあるので、やっぱりちゃんとあのお昼働いて夜寝るっていうお仕事が一番いいなと思いました。はい、ということで第2位はですね派遣でやってたお仕事なんですけども、あのパチンコ屋さんで働いてたことありまして、あの2位はパチンコ屋さんなんですけど、まあその当時住んでたお家からまあ大体徒歩で40分ぐらいかな、まあ、バスはあったんですけど、なんか電車で行くとすごいなんか遠回りだったんで、こう歩いてね行ってたんですけど、パチンコ屋さんもお昼の人とこう夜の人ってこう分かれて、自分はどっちかというと夕方から夜、まあ、閉店までのところやってたんですけど、割とそうか最初はカウンターをこうなんか景品とかね交換するじゃないですか、自分全然ギャンブルをやらない人だったんで、あのそこで初めてシステムを知ったんですけど、なんかいろいろやこうなんか大中小って言うんですか、なんかこういうやつもうなんかもう忘れちゃったなんか交換するやつがあるんですけど、なんかそれによって交換したりとか、なんかいろいろお菓子とかあったりとか、ね、したんですけど、その時一番ちょっとね気になったのが、 その今はこうタバコとかってちゃんと分煙化されてると思うんですけど、当時はちょっとねそのギリギリの時期でこう切り替わる時期で、結構店内とかでタバコ吸う人ってやっぱりそういう、なんだろう、パチンコとかスロットを使ったってこう店内でタバコ吸う方が多くて、結構ね匂いがすごかったんですよ。あと音がもうなんかこうなんだろう、こう店員さん同士で会話するのにこうイヤホンつけてないんですけど、それがねなかなか聞き取れないぐらいのねすごい爆音が聞こえてくるんで、ちょっとねまあその時も音楽はちゃんとやってたんですけど、うん、ちょっと耳には優しくない職場だなと思いました。あと髪の毛にねちょっと匂いが、タバコ匂いがつくのも本当途中嫌だったんですけど、まあそこもねタバコも時給が良かったんで、タバコじゃないやパチンコだ、まあね、パチンコ屋さんも時給が良かったんでちょっと頑張りましたけど、まあ1年ちょっとかな、それも、うん、大変でした。はい、ということで、はい、2位はパチンコ屋さんで、1位はですね、新卒で入って初めて働いたのが、まあ、正社員だったんですけど、あの家電量販店のお店ですね。それこそあの都心にあるようなちょっと大きなお店なんですけど、そこでちょっとねあの売り場とかで働いたんですが、あの知識とかってこう全部自分で勉強しなくちゃいけなくって、なかなか大変で、こう商品に関して覚えたりとか、まあ、それ以外にも本当にそれやっぱりそれで社会に出たのが本当に初めてなんで、なかなかこう人と話すっていうこととか説明するってことだったりとか、まあ、そこで基礎的なことをねいっぱい学んだんですけども、やっぱりなんだろう、そういう機会はすごい疎いので、なんで私ここで働いて入ったんだろうって思ったんですけども、やっぱりそれが一番大変でした。結局、まあ、長いこと働いたんですけどね。はい、ということでちょっと中途半端な締めくくりになっちゃったけど、はい、今月のカナリアのカナリ〇〇なものランキングでした。はい、ということで今月のカナリアのミュージック&ライフいかがでしたでしょうか。はい、ということでですね、まあ告知もろもろいろいろあるんですけれども、大体でもう口でよりもう大体 SNS、 まあ X、 まあ旧 Twitter ですね、主に更新してて、こうそこでね告知してることが多いので、そちらで見ていただければ嬉しいなと思います。ライブとかもそうなんですけど、ちょっとね、まあ、普段のこととかちょっとね割と素をこう書いてるつもりなんで、ちょっとそちらを見ていただければ嬉しいなと思います。まあ、曲とかもね、あの配信されている曲もあるので、そちらをぜひ聴いていただければ嬉しいなと思っております。ということで来月はですね最後のレギュラー放送があります。そちらもちょっと楽しみにしていてください。ということで今月のカナリアのミュージック&ライフ以上となります。はい、今月も聴いてくださりありがとうございました。それでは来月またお会いしましょう。バイバイ。